皆さんこんにちは、ようこそお越しくださいました。今日は、石川正一さんという方のお話をしたいと思います。この方は昭和54年の6月に、23歳7ヶ月という若さで亡くなった、筋ジストロフィーの、病を背負った青年であります。でこの石川正一さんという方は、昭和47年頃、48年頃、大変にマスコミで有名になったんですね。でその有名になったのは、車椅子の上の17歳の青春、たとえ僕に明日はなくともという本が出たんですけども、これがベストセラーになってですね、そして非常に世間を感動させたわけです。その後マスコミの取材が相次いで、一躍有名な青年になっていくんですね。その生き方に非常に感動を覚えた方々が続出して、いわゆる不治の病、また奇病難病にかかっている方々に対して大変に赤々と燃える灯火のような働きを、彼はそうしようと思ったんではないんですけれども、結果としてそのような生涯を歩むことになったんですね。で、この彼については映画も作られて、この「ありがとう」という映画なんですね。55分の映画で、ご希望の方がいたらお貸ししますけれども、これは大変な賞を数々いただいているんですね。文部省特選、教育映画祭優秀賞、キネマ旬報ベスト103位、赤十字国際映画賞、パルマ国際医科学映画賞金賞特別賞。私も見たんですけれども、とても地味な映画で、今私たちがこれを見て、感動するかどうかっていうのは見る人の感性にかかってるかなっていうね、一見したところとても地味な映画です。でも石川正一さんがどういう方かが分かってくると、この映画の味わいが何倍にもなるというふうに思うんですね。でこの石川正一さんという、地上の星のシリーズの中では一番最近の方ですね。しかも私たちよりも随分若くて召された方であります。でこの石川正一さんの生涯をよりよく理解するために、私は今日もう一人の人物をサイドライトを当てるという意味で挙げたいと思っています。それはヴィクトール・フランクルという人なんですね。この方については後で掲げますけれども、このヴィクトール・フランクルはユダヤ人の精神医学者なんですね。ユダヤ人であるということで、ナチスドイツの反ユダヤ人政策のもと、大量の数百万人というユダヤ人たちがヨーロッパ中から、駆り立てられて、集められて、強制収容所に送られていくわけですけども、このフランクルさんもアウシュビッツに送られて生還を果たした人の一人なんですね。そのフランクルさんがこの強制収容所で学んだこと、それからこの石川正一さんが筋ジストロフィーという難病奇病を自らの意思とは全く関係ないところで受けて、その苦悩と苦難を受けたこと、これはですね、日本とドイツ、しかも時代的にはちょっと離れていて全く無関係のように見えますけども、本質的な問題というか課題においてはとても似てるんですよね。つまり筋ジストロフィーというこの筋肉が壊死していく病気なんです。ですから歩くことがだんだん早くにできなくなってくるんですけども、そのうちに手が上がらなくなる、それから自分でこの手を操って食事を口に運ぶことさえもできなくなる、ましてや歯を磨くとかトイレに行って 夜を足すとかそういうことも一切できなくなるんです。それから、ベッドに寝ているんですけれども、なんかの拍子に頭が枕からずれて落ちてしまったという時にも頭を起こすことができない。そして鉛筆で何か書いていてそれをポトッと床に落とした時に拾うこともできない。そして、ある場合には何十分もある場合には何時間も誰かが気づいてそして助けてくれるのをただただ待つしかないんです。全く自分の体をコントロールすることができないという、そういうある意味ではその人間としての尊厳を剥ぎ取られた状況ですね。皆さんもお考えになってみてください。例えば歯磨きも排泄も食事も全部自分ではできなくて人の手をいちいち煩わせなければならないという立場に自分が置かれたら、それを受け入れるのに大変な苦労なさると思いませんか。そして強制収容所に入れられるという経験もある意味では人間としての尊厳を全て剥ぎ取られるんです。このビクトル・フランクルという方はウィーン大学で教鞭を取る大変なエリートの先生ですね。そしてまた立派な家庭を持ち社会から尊敬されていて名声や地位や学識があるわけですね。ところがアウシュビッツに送られる時にこのビクトル・フランクル博士からは全てのものが剥ぎ取られていくんです。名前もなくなるんです。名前はなくなってね119104番になるんです。そしてですね服も全部剥ぎ取られる。そして収容所の囚人用に用意された実に粗末な服と着替えなければならないんです。で日本のあるファッションデザイナーがある時に縦縞の服を発表して顰蹙買ったことがあったんですね。そういう事件皆さん覚えてますか。それはアウシュビッツの収容所の囚人が着る服と同じ模様だったからです。なんという無神経なデザインだと日本人のデザイナーが世界から猛烈な非難を受けるわけですね。そのデザイナーはアウシュビッツの悲劇をあまり知らなかったんです。で横縞あるけど縦縞の服もいいんじゃないかと言ってやったところがそれがまさに強制収容所を彷彿とさせるデザインだったんですね。で何百万人以上が全部その同じ服なんです。寸法なんか全然関係ないんです。 L、M、S なんてあるわけじゃないんです。もうとにかく死んだ囚人があればそれを着せられるわけです。そして、何ヶ月も場合によっては何年間も同じ服で洗濯もしないんです。そして全部剥ぎ取られて、メガネだけは着用許されたそうですね。あとは全部剥ぎ取られて毛も全部剃られちゃうんです。頭の毛も体毛も全部剃られちゃう。そして、ある人は、名だたる大学の先生をしていた自分が囚人であるということでもう嘆いて悲しんでる。私にはこれだけの功績があってこれだけ仕事を成し遂げたというですね、有名な、ところからもらった賞状とか、そういったものをこうご招待しに持ってきたわけですよね。学位の証明書です。で私はこういうものなんだって言ってそれを収容所まで持ってきたわけですね。この、大学教授にとってみればその学位の賞状というのは、自分の命の次ぐらいに大事なものだったわけです。だからそれを見せれば、アウシュビッツや強制収容所の、その、兵士係官将校もですね、一目置いてくれるんじゃないか、これだけの大変な学識を持った人物であるならばそれなりに待遇を配慮してくれるんじゃないかって、思ったわけですね。ところがその学位証明書を見せた途端に、無残にもそのアウシュビッツの係官それを取り上げてくるくるっと丸めて火にくべてしまったんです。さあこれでもうお前には何もなくなった、 これがお前だ。もう全然区別がないんですよ。でこういうところに全然自分の意思とは無関係に連れてこられちゃったんです。フランクル先生は身長が164センチだったそうです。でも身長が164センチである人が世界中から集められて強制収容所に例えば送られるとしたら、こんなに理不尽なことはないですね。それには何もその罰を受ける必然性がないからです。それは本人の選択と全く無関係です。でも全くそれと同じようにユダヤ人ということだけで強制収容所に投げ込まれたんです。それは実に理不尽なことで、ある意味ではヒトラーの気まぐれですよね。そんなことでもう全てが根こそぎ奪われていくという喪失の経験ですね。さてこの石川正一青年とフランクル博士と結びつけるものは喪失というキーワードなんです。全てを失った、これは実にむごいことですね。私たちは失わないように必死にしがみつく、そしてまた衰えていかないように必死に運命に抗う。例えばだんだん体が衰えていけば、もっと栄養あるものを食べて、サプリをいろいろ飲んで、新聞に毎日出てくるじゃないですか、グルコサミンだとかヒアルロン酸って難しい名前も一度なんか私も覚えてしまいました。そしてあれがいい、これがいい、日本の名医はこの先生とこの先生とこの先生だ、とにかく迫り来る老い、また死に対してそれをいかにしてそれを遅らせるか、アンチエイジングなんていうことを言ってですね、自分で運命をコントロールしようとするわけですね。しかしそれは実に無残なことです。ある先生がいつもの散歩コースを歩いていた時に、自分は一回も病院に入ったことがないし医者にもかかったことがないというご近所の老人が珍しく、その公園を、に散歩に来られて、それがなんか、決意の固い、こう意志を感じさせるような表情で、公園の中をせっせいせっせいと歩いてるって言うんです。それで何々さんお久しぶりですねって、どうしておられたかって心配になったんですけども、お元気そうでよかったですねって言ったら、いやそうじゃない、俺はガンって言われたんだって、このガンを追い払うために俺は今また運動を始めたんだと言って、ガンを追い払うためにまあ一生懸命ウォーキングしてるということです。若い頃は体を鍛えれば病気の方が逃げてった、今も同じだって思ってるわけですね。そのご老人は死ということを受け入れられないんです。だから体を鍛えればがんだって治るってどっかで思ってるということですよね。私たちはそのように喪失をしたくない、失いたくないんです。でも実際に私たちからはいろいろなものが失われていくわけです。でそれは全員に、その、全てを失うって時は来るわけです。で実はそれをいち早く経験した人が、一人は石川正一さんであり、一人はフランクル博士なんですね。とても典型的な例なんですが、でもこの二人に共通している点がとてもあると私は思うんですね。それを皆さんと共に、今日、勉強したいなというふうに思います。あえて勉強と言いましたけども、私たちは自分にこのことを覚えさせなければならない。自分に無理強いしてでもこのことを自分の頭に入れなければならない、強制的に努め励ませることですね。勉強ね、普通は、あんまり、好まれない言葉ですけども、あえて今日は勉強という言葉を使いたいのですね。で、この、資料の順番に従ってお話をしたいと思うんですけども、 まあ、今日のテーマはですね、神様の台本に従って生きるということです。で、この台本という言葉は、石川青年が時々使っている言葉なんですね。神様の台本は面白い。皆さんですね、皆さんが役者になったと想像してみてください。そしたらね、自分の好きなように好きなセリフを好きな時に相手も選んで言っていいなんて人はね、まあめったにいないんですよ。ほとんどゼロと言ってもいいでしょう。与えられた台本を演じなければならないんです。そして我々たちは、自分の人生は自分で歩んで、いるようであって、まあ、実際歩んでるんですけども、その時にいろいろな失敗や挫折や、また自分で良いと思ったことが思わぬ、残念な結果となって跳ね返ってくるという、自分の台本に従って歩んだ人生が案外と、人に迷惑をかけたり失望悲しみ挫折で終わったりすることをたびたび経験します。しかし石川青年はですね、神様の台本に従って生きるってこんなに楽しいのって言って、もう喜びの人生を金字ストロフィーでありながら歩んでいくんですね。それは一体どういうことなのか、ということであります。で、一番の誕生と成長、そして苦悩ということなんですけども、お父さんは石川左門さんという方なんですね。で、中学高校の頃から、無神論思想を一生懸命勉強し、これからは、共産主義の時代ではないかと戦後の時代に一生懸命、勉強した方です。でも教会に足を運ぶということがあって、そこで長年求めていたこの人生の目標がはっきり見つかって、左門さんは早稲田大学の学生だった時にクリスチャンになったんですね。そして彼は非常に貧しい学生生活を送り、下宿から電車に乗ればいいものを電車賃がないものですから、あるいは献金に回したいものですから、長い長い遠い距離を歩いて大学に通ったりする。場合によっては昼のラーメンを抜いてそれを教会の献金に回したりするというようなことをする、そういう青年であったんですね。でも仲間のクリスチャンに、神様に献金しないでラーメン食べちゃいましたとみんなに正直に言う、憎めない、また素直なユーモアあふれる人物でもあったんですね。この左門さんは貧しい学生生活を送っている間にさまざまなアルバイトをしていきます。そしていろいろな人と巡り合っていく中で分かったことは、人は見かけによらないということでした。立派そうに見える人が案外不誠実であったりする。そして美人が意外と冷たかったりする。それで人は見かけによらないんだということを徹底的に学んだ。そして神様に祈った。伴侶は忠実な誠実な女性を与えてくださいって祈った。美人を与えてくださいと祈らなかった。その結果結婚したのがお母さんだっていうふうに、子供の名前の言うのもだから子供が呆れてしまってですね、なんてこと言うのっていうわけですね。恵美子さんもなかなか美人だと私は思いますね。この恵美子さんもなかなかできたお母さんで、左門さんと二人三脚で、子供を育てていくんですね。で、長男として生まれて弟さんが裕二さんで、裕二さんは後で、この兄正一さんのことから大きな影響を受けて、自分の進学をですね、当時まだ珍しかった看護師ですね、男子で看護学校に入るということは全国でも本当に稀なケースだったんですけども、看護師になった弟さんです。こよなく、お兄ちゃんを尊敬し、自分もクリスチャンになっていきました。その生き方から神様のチャレンジを 受けたんですね。そしてお兄さんの世話をしなければならない、こんなに立派なお兄さんなのに、それを嫌がって逃げようとして、義務から逃げようとしている自分の醜さ、罪を見て、あっって気がついて、そして神の前に悔い改めたという素晴らしい実は弟さんなんですね。で、この、総一君が筋ジストロフィーという、病気にかかります。これは、筋肉に栄養が行き渡らないために筋肉繊維が壊死してしまうんですね。だから最後には筋肉がなくなってしまうわけです。そうすると心臓を動かすのも内臓を動かすのもある面でこう筋肉ですから、生死に関わるわけですね。ですから、17、8で、亡くなる、長くても20歳で、死ぬ方が非常に多い。20歳という壁を越えることは至難の業だと言われるのが、この筋ジストロフィーですね。その難病にかかってしまうわけです。この少年の頃から転びやすいということにはお父さんもお母さんも気がついていたんです。で、赤ちゃんからだんだん幼児になっていく過程においてもですね、他の子供さんと比べるとハイハイから立ち上がるのはとっても時間が長い期間を要するわけですね。で、その頃からやはり何かが現れていたことだったということが後で分かりましたね。でもその当時は気づかないわけですから、大器晩成だというふうに、自分を励まし慰めながら、大丈夫大丈夫って言い聞かせながら来たわけですけれども、8歳ぐらいの時にその海に行って浜辺で転んだらもう起きられなくなる、この子は何かあると病院に連れて行った時に筋ジストロフィーであるという診断が下されたわけです。この時の衝撃は大変な大きなものでした。この別紙の資料で石川昭一さんの詩を31編ほど印刷させていただいたんですけれども、8歳の時に書いた詩があります。ものすごく足が疲れるよ、疲れ足がポローン、疲れ涙がポローン、黄色い甘酸っぱい涙がポローン、それほど僕の足は疲れるんだ。僕はどうして頭が悪いんだろう。そうだ、頭に注射をすればいいんだ。ああ嫌だ嫌だ。そうだ、笑ってしまえばいいんだ。僕自分の足のことを考えると悲しくなる。そうだ、弱音を出したらいけないんだっけ。神様、僕の心を強くしてください。どうか悩まないようにしてください。そして、2番の詩なんですけど、お母さんもう一度立ってみる。ちきしょうちきしょう、僕はもうダメなんだ。僕なんかどうして生まれてきたんだ。生まれてこなければよかったんだ。これはですね、お母さん恵美子さんの前で正一君が言った言葉なんです。で、その時にもう恵美子さんももう母親としてこんなに無力に、感じたことはない、母親として何にもしてあげられない、お父さんサーモンさんももうこらえて嗚咽している、僕なんか生まれてこなければよかったんだとわーわー大声で言ってる正一君を前に、何にもできないその無念さ、無力さ、それをですね、ご両親が死に書き留めさせたんですね。ようやく、自分が筋ジストロフィーだという現実を少しずつ受け入れるようになった12歳、お母さんこの鳥はどうしたんだろうね、ちっとも飛ばないで、まさか筋ジストじゃないだろうね、僕にはちゃんと手があるんだから使わなくちゃもったいないよ、宝の持ち腐れじゃね。まだ手は 過労死で動くわけですね、うん、だから文句言っちゃいけないって。この頃にはお父さんお母さんクリスチャンですけれども、その神様には何かご計画があるという、そういう大きな受け止め方の中で落ち着きを取り戻していった様子が伺えますね、うん、そして宗一君はですね、近日トロフィーってどういうことになっていくのかということをしっかりと、教えてほしいという、その宗一君の、目からじっと見つめられて、お父さんがたじたじしてしまう、そういう場面が出てくるんです、でもですね、それは大丈夫大丈夫とかそういうことでごまかしてはならないということも気がつくわけですね。正一君の詩はこうです。14歳、お父さんね、自分の病気を自分が何も知らないということはいけないことだと思うよ。だから全部教えて、怖いから言うんじゃないよ。生きるということは自分を知ることなんだよ。14歳の詩ですね。で、お父さんに課せられた課題はこうです。この病気は治るのか治らないのか、不治ならば何歳まで生きられるのか、短い命ならば筋ジストロフィーの人生にはどんな生きる意味があるのか、まあ、この、まだ年行かない少年にこの重い重い課題を、考えさせられさせるというのは、まさに取りも直さず、自分自身の生き方が問われることでもあったんです。それならばこういう近日という病気を持っているのはお父さんはどういう生き方しているの、お父さんには近日じゃなければどんな苦悩と課題が神様から与えられているの、お父さんは神様からどういう生き方を示されているの、まさにそれは親に跳ね返ってくる課題そのものであったわけですね。人ごとにすることが許されない、そういう問題です。つまり苦難、苦しみというのは親子であっても一人一人違うんですね。同じということはまずありえない。で、どちらが大変だ、どちらが、楽だということはある意味ではあんまり大事な問題ではですらない。自分自身がどのように今この場で何をするのが最善なのかという問いは、近日であろうが健康であろうがどういう状況であろうが全ての人に問いかけられている質問であるということですね。で、これをお父さんサモンさんはよく分かっているために簡単には答えられないわけです。そして、祈りながら親もその、言う答えに窮しながら、またつまずきうめきながら、どのように伝えるか答えを探していくわけです。この近日トロフィーの子供さんを抱えた親の会っていうのがあるんですね、東京近日トロフィー協会員東近会っていうのがあるんですね、サモンさんはそこの理事長になられるんですけれども、その会の中で親御さん同士の非常に意味深い、話し合いがありました。ある親御さんはこう言いました。病気だから死ぬという考え方ではなくて、人間は誰でも死ぬという意味での死の問題をもっと積極的に家庭の日常的な会話の中で語り合う必要があるのではないでしょうか。なるほど。また別の親御さんはこう言いました。最後まで治ると信じさせ続けなさいという医師もいるが、 子供から問われた時に治るという考えが嘘だと子供に知れるのは時間の問題だ。それよりも死を知った上でどう生きるかという生の問題に目を向けさせるべきではないでしょうか。そして親が一致した意見はこういうことでした。そのためには筋ジストロフィー症のこの子どもの親であればこそ素晴らしい生き方ができるんだということを親自身の生きる姿勢を通して子どもに示す必要があるのではないでしょうか。まさに筋ジストロフィーというのは、きっかけであって、それをきっかけに親自身が自分の生き方を根本から見直そう、そのことを近日にかかった子どもたちは重い課題を親に突きつけているんだと。私たちはその挑戦に応える義務があるんだと言ってですね、まあ、親は奮い立つわけですね。君は大丈夫だ、長生ききっとできるよ、きっと治ると信じてれば治るよっていうのは、絶滅収容所にいられながらきっと連合軍が助けに来てくれるよという儚い希望に運命を委ねるほど愚かしい、また儚いことであるわけですよね。そしてサモンさんはついにお医者様から言われていることを告げるんです。多分20歳までしか生きられない。その時にお父さんのサモンさんは翔一君がわーっと泣き出すんかと思った、絶望して泣きじゃくるんだと思った。ところが反応は意外にも、あ、そうなんだ、20歳までなんだね、じゃあ時間は少しも無駄にできないね、じゃあ本当に一生懸命生きていかなければいけないねというのが松竹の答えだったんです。私たちはここで、人生っていうのは長さも大事だけど質も大事だなっていうことを思わされますね。つまりどのぐらい生きたかということも大事だけれども、どのように生きたかということはある意味ではもっと大事かもしれないと思うんですね。そのことがここで問われている大きな問題であります。この筋ジストロフィーというのは単に本人だけの問題ではないですね。それは家族全体に根本的な生活の変化を迫る家族ぐるみで取っ組み合わなければならない、そういう課題であるわけですね。それは、体のお世話ということだけではないんです。例えば日々決まった時間に起こして、そして洗面をさせ、そして用を足させ、そして体を拭き、髪をに櫛を通し、といういろいろな事柄を成り立たせるためには、家族がみんなその翔一君の生活のリズムということを基本に考えなければならないわけです。何しろ翔一君はそのプロセスの一個でも省略したら死んでしまうかもしれないわけですよね。ですから一日の過ごし方っていうのは大変に精密に計画されているわけです。起床は6時半、1時間で朝食の支度と食事と後片付け、7時半に翔一君が起床、6時半に和子君が起床ですね。床から30センチほどのベッドの高さを利用して転がしたり回したり腰掛けさせたりして抱き上げたりして着せ替えと用便を済ませ車椅子に座らせるところまで一気に手早く終わらせる。あとは車椅子でテーブルの前につかせ両肘を テーブルの上に乗せてやったところで歯ブラシを両手に握らせ、コップと濡れタオルと洗面器を手の届くところに置き、できるだけ自力で洗面させる。その間に小一の朝食の準備。8時半から小一の手の届く範囲のところでテーブルの上に食器を並べて朝食を取らせる。取らせる1時間と、食後の小一の読書の時間の合間を見ながら、11時半まで大急ぎでお掃除、後片付け、お洗濯、昼食の準備をする。11時半から12時半まで2人で昼食、そして私、恵美子さんですね、干し物に後片付け。1時から2時までは小一のリハビリテーションのお手伝いと指圧とマッサージ。3時から5時が小一の勉強と来客の面談時間。勉強の内容は土器と陶器制作、図工、英語、歴史、詩作、詩を作る、手紙の作文、その他読書や音楽鑑賞。私はその介助役。その合間を見ながら干し物の取り込み、夕方のお買い物、その他の雑用にコマネズミのように動き回る。5時から6時半までが夕食の準備、食事に後片付け。6時半から10時まで小一はテレビ読書。その間に私は明日の食事の下ごしらえや繕い物、少し手の悪魔を見ては小一ノートの書き込み、手紙、文書類の整理、安田委員会の会計事務。10時から11時までが自分の入浴と小一の入浴介助の手伝いと着せ替えと指圧とマッサージ。11時から12時の1時間が自分の時間で、手紙書きと新聞を読んだり、時には読書をする時間だが、この時間もたびたび潰れる。現在のところ小一の夜中の寝返りの介助は6回程度。この6回が最後はね、夜中の寝返りが20回になるんです。自分で寝返り打てませんからね、だから寝てられないんです。これがお母さん恵美子さん の1日です。この一つでも省いたら小一さんは生きられないんです。でそれに合わせて後の家族は、動いていくということです。お父さんは仕事も変えてしまいました。100台の、トラックを要する運送会社の取締役を辞めて、時間が自由な、しかも近日トロフィーの子供、を抱える親あと直接関わる福祉協議会の無給の協議会の理事になる。だから本当に食うや食わずの生活の中に飛び込んでいくわけですね。でもかつては牧師になりたいと思ってたお父さんは、これは神様からの、チャレンジを13年間も一般企業に勤めて伸ばし伸ばしてきた報いだ、もう神様の声に逆らえない、これからは神様と承知のために生きると言ってですね、仕事を捨てて、そういう無給の仕事に飛び込んでいく。体の世話だけではなくて、心、精神、魂、このケアもとても必要ですよね。そして、身体的ケア、時間の工作の調整、もう家族はみんな時間帯が違いますから、そこをお母さんが一番大きく関わってくるわけですけども、調整しなければならない。生きがい、ということですね。でこれは恵美子お母さんが経験することなんですけども、鉛筆が落ちた、消しゴムが落ちたからといって、あれ取ってそれ持ってきてっていうふうにいろいろ言われると、お母さん恵美子さんもたまりかねて、そうちゃんまとめていっぺんに言ってよ、お母さんも忙しいんだからさと声が荒くなったりした。ごめんなさい、でもさ、わざとするんじゃないから落とすのはまとめられないよ。だったらお母さんをいちいち呼ばないように注意するのよ。ああもうこうなったら母親失格、自分が自分で嫌になります。使っていた鉛筆を一歩落としただけで、小一は自分のやってることを中断させて、母親が来るのをただひたすらに待つ以外にはないのです。さて一日終わって床に入りましょうかと、ふと小一の顔を覗きますと、閉じている目尻から一筋の涙が流れていたのです。私ははっと胸をつかれる思いがして、少し強くたしなめた昼間の出来事がすぐ思い浮かびました。そうちゃんどうしたのと声をかけると、顔を伏せるようにして首を横に振ります。お母さんが昼間きつい言い方をしたからなんでしょ、あれはお母さんも悪かったわ、ごめんなさいね、と言うと今度ははっきりと違うよと返事をしました。そして私を促して自分の上半身をベッドの上に起こしてもらいながら、 私に涙を拭いてくれと頼むのでした。自分の泣き顔を隠そうにも近日の正一には自分でそれができません。流れた涙も拭えず母に頼まなければならない正一。昼間の自分の一言が正一に近日であることの悔し涙を流させ、心に深い傷を負わせたのではないかという思いに駆られ、私もまた涙ぐみ、もう一度正一に詫びながら彼の涙を拭いてやりました。ところが正一はきっぱりと強い口調で、そうじゃない、お母さんのせいじゃなくてこれは僕自身の心の中の問題なんだよというのです。そして正一は私に少し話してもいいかと断りながら話し出すのでした。昼間の出来事にしても一日中を休む暇もなく動き回っている忙しさを知りながら、自分はお母さんを手足のように使って当然のように物を言いつけて平気でいる、しかも呼んでもすぐに来てくれないからといってすぐにイラついて催促したりする心、そんな情けない自分の心がたまらなく醜く思えて、何が完全燃焼だと自分を罵らずにはいられない。たとえ短い命でも完全燃焼の人生を目指し自分で納得のいく生を送ってこそ人間として生きる意味も価値もあるはずなのに、こんな心でいて完全燃焼していると言えるだろうか。僕の考えた完全燃焼とは、見たり聞いたり試みたり作ったり書いたりとかの何かをするという行為に精一杯自分のエネルギーを投入することだけではなく、自分の心をコントロールすることにおいても完全でありたいと思っていた。お母さんの苦労に対しては常に感謝の気持ちでいたいと願いながら、それにもかかわらず些細なことでそんな気持ちがいとも簡単に吹き飛んでしまう自分の心がどうしようもなくて悔しかったんだよ。この体のケアは、夫の死と背中合わせなんですね。でこ のビデオを見ていますとですね、この日常の、ルーティーンというかがカメラに映されます。恵美子お母さんが正一をベッドからこう起こすわけですね。そして、パジャマのズボンを脱がせてお尻を半出しにする。そしてズルズルっとトイレの簡易トイレの上に座らせる。そして用を足させる。そしてまたこうパジャマのズボンを上げてあげる。そうするとですね、今度は正一君を、椅子に座っている自分の膝の上に乗せるんです。そしてね、乗せてね、胸をね後ろからですよ、このところをね胸骨のあたりにこう押すんです。でそこにお父さんもこう来るわけですけど、いわゆる痰を出すんですね。痰が詰まるとね、もう慢病のもとですし、それから食事もできないし、もう全て生命活動を非常に妨げて死に至ってしまうかもしれないんですね。でその痰を出すためにお母さん後ろからやるんです。でそれを正一さんがこう出す、それをこうお父さんがタオルで拭き取るみたいな、それ毎日なんです。でそれがねもう本当に大変、このタンを取るのが最後はもうこう押されても何しても自分で出すことが完全できなくなった時には、ここのところにこう気道を開けてですね、そしてそこからこう管を差し込んで吸引するという、そこところがこの吸引器っていうのはね、お医者様しか使えないんですよ。じゃあどうするのか皆さん分かります？恵美子さんお母さんが管をって吸うんです。自分の口の中に痰が入るんです。母の愛ですね。まあまあ本当にね、両方とも命がけですよ。そういう降って湧いたような運命の中に自分を置かなければならない。でも正一君もフランクル博士も言うんですね、人間には運命は選べない、運命を操ることなど誰にもできない、でもその運命の中でどういう態度を取るかという自由は人間にあるって言うんです。それを呪い 文句を言い、場合によっては自殺する選択だって人間にはある。でも自殺をするっていうのはですね、フランクル博士に言わせるとですね、例えばこうチェスという、まあ、西洋の将棋みたいなのありますよね。で相手と知を比べながらこうチェスを50手も60手も100手もこう打っていくわけですよね。ところがもうどういうふうに次の一手打ったらいいか分からなくなるときってありますね。さあその時にどうしたらいいんでしょう。自殺というのはああもう分からないと言ってチェスの台をバーンとひっくり返すようなものだっていうふうにフランク博士は言うんです。それはね、解決になってるでしょうか。全然解決になってないんです。今までのこう使った時間や打ってきた手はそこに使った英知は全部無駄になっちゃってる。だから分からないからといって自分の命を奪い取る人が収容所でもいるんです。収容所で死ぬのは簡単、あの鉄条網あるでしょ、そこには強力な電流流れてるんです。だから時々ね、鉄条網に向かって突進していく人がいるんだよ。でビリビリビリって感電してあっけなく死んでしまう。だからフランク博士がアウシュビッツに入った時には鉄条網に走ってって、死ぬ人がいっぱいいたそうです。